昨年は、何を隠そう、年末から体調を崩しまして、このインフルエンザではないかということで、妻がですね、この原稿を持ってこちらで朗読させていただいた、代読させていただいたと思います。で、私は見かけで、この牧師室からですね、3階にございますけども、この Zoom でもって、会堂におられる方々に、またオンラインの方々にですね、メッセージを取り付かせていただけたということがありました。見かけの方々が帰られるときにですね、なんとなくこう1階の方から、もう本当にこう楽しそうな挨拶の声がですね、聞こえてきましてですね、なんか寂しいな と思ってですね、でも思わずこうインターホンのこのところ画面でこうやって見ましてね、で、おめでとうございますとか言って、皆さん、どっから声がしてるんやと思ってですね、たじたじしておられましたけども、そんな何とも言えない元旦を過ごしました。今年はこうして対面と、またズームとでもってご一緒できますことを感謝しております。で、今日の箇所はですね、お読みいただきましたように、とても有名なこのアブラハムが、改めてですね、神様から約束の言葉をいただく、とてもこう節目になるような箇所でありまして、で、これは実はですね、尼崎の皆さんにとっては、8月の第1週にこの前のところをやったその続きになります。そして御蔭の皆さんは2023年の4月にですね、すでにこの箇所をご一緒しておりまして、ただ今日はちょっと違ったポイントからですね、見てみたいと思っております。さあ、早速ですけども、では次お願いします。1つ目のポイントですけれども、全能の神への信頼ということです。どうぞ、前の方ですね、映していただいてますので。この全能の神への信頼、一節ですね。さて、アブラムが99歳の時、主はアブラムに現れ、こう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれ。で、この言葉から皆さんどんなことをイメージなさるでしょうか。で、ある方はですね、特にこう体育会系の方なんかはですね、こう、もう鬼監督がこう見ててですね、もう出しれ、ね、ケーリングかっていうような感じでですね、その目の前でこう走らされてるみたいな、そういうイメージを持たれる方がおられるかもしれません。そうとも読めなくはないんですね。けども実はそういうことではありませんで、次お願いします。この言葉のですね、私の前にっていう言葉は、実は私の顔に向かってっていう言葉なんです。つまり、神様の御顔を見ながら、神様の御顔の前に向かってと、それこそですね、幼子が、ね、もう、かいちゃーんってね、ほばれくーんって言って、この、もうお母さんの方に向かってですね、タッタッタッタッタッとこうね。で、そういうイメージ。で、アブラムに向かって神様は私の顔を見て、私の方をまっすぐに見て、そう、私を信頼して一緒に歩もうということをおっしゃってるわけですよ。もしですね、この知らないおじさんが、こっちおいでって言ってもですね、とこう泣き出していけないわけでしょ。そこには信頼関係ということが前提として言われているわけですね。で、この次お願いします。その次にですね、この、そうです。私を信頼して生きようっていうこのこと。で、この信頼してということに関しては、実は、アブラムはですね、大失敗してしまった。思い出していただける方は思い出していただきたいと思うんですけども、この前の章でですね、やらかしたわけです。で、神様からですね、あなたの子孫をもう海の砂のように、星の数のように増やすと言われてですね、でも子供生まれないんですよ、いつまで待っても。それで、妻サライの方から私の使い目、ハガルに通じてください。そして子を設けてください。で、アブラムはそれを受け入れる。で、その妻から言うてくれたということとともに、当時ですね、なかなかその、妻にこの子供が与えられないという時に、そういうことをする風習があった。ね、だから、 普通の、客観的に見てですね、その当時の人々の目から見るならば、あ、そういうことしたのねと、当たり前のことやんかということを彼はした。でもそこには何があったかというと、神様からの約束の言葉を信頼しきることができないアブラムの不信仰という弱さがあったわけですね。で、神様はそれからなんと13年間一言もこのアブラムに対して声をかけられなかった。多分アブラムはですね、その時アブラムはこれこれこういう心境であったって書いてないんですけども、でも私がアブラムの立場だったらいろいろやっぱり考える、ね。やっぱりあかんかったんかな。いやいや、でも誰でもやってることだし、そして妻から言ってくれたことだし、いや、でもやっぱり主よ、どうぞ御声をおかけください。でも何の声もかけられなくって、いや、寂しいな、ね。後悔とか、この苦々しい思いとかですね、もう見捨てられたんじゃないかなとか、いろんな思いを持っていた、そういう13年間だったと思われます。で、そういう中で本当に久方ぶりに神様からの語りかけがあったというのがこの言葉なわけですね。次お願いします。今も見ましたように、私は全能の神である、あなたは私の前に歩み全き者であれ。この全き者であれっていうのも誤解されやすい言葉なんですけども、これは道徳的に完全なものであれという意味ではありません。そうではなくて、神様との関わりの中でのことです。つまり神様を全面的に信頼して、ね、幼子が親を信頼するように、もうそのまんま無条件で信頼するようにという、ね、全きものであるというのはそういう意味なんですよ、ね。しかもそのことをアブラムの力では決してできないということを、この分かっていらっしゃる神様が、私の力でそうさせてあげるからと。ですからですね、次お願いします。ここにはですね、そうです、全きものね、ここに今申しましたように、神様を信頼することにおいて完全であれという神様のご要求なわけであって、次お願いします。私は全能の神とおっしゃった。この全能の神っていうのは、エルシャダイっていうヘブル語ではですね、言葉なんですね。エルっていうのは神、シャダイっていうのは乳房ですから、乳房の神、私はエルシャダイ、乳房の神だ。命を注ぎ出す、必要なものを全て十二分に注ぎ込む、そういう神なんだ。だからその私、全能の神エルシャダイに信頼して、私の力によって全きものであれと神様はおっしゃった。で、この母乳ってですね、改めて今回こう調べてみてですね、いや、すごいなと思いました。今出していただいてますように、母乳ってですね、赤ちゃんのこの病気した時にですね、その母乳の抗体が増えるんですよ、ね。お母さんが病気になってるわけじゃないんですよ。でも赤ちゃんが病気になったら抗体が増える。から成長に応じて栄養組成が変わるそうですよ。そういうことも今のこの医学では分かってきている。ね。だから昼と夜で成分が違う。皆さんすごくないですか？ね。睡眠リズムにこうそれが影響するそうですね。だから完全に同じものを人工的に作るっていうことはね、できないそうですよ。ね。もちろん、もう今のこの技術でですね、それに極めて近いものが、この作られてるわけですから、この母乳でなくてもこのすくすくと成長していくわけですけども、この今申し上げたいことは母乳のすごさってことですよ。もう感染症からもしっかりと守ってくれる、免疫力を高めるという、これが母乳。もちろん当時はですね、そんなことは皆さん、その当時の人々は分かりませんけれども、でも私たちは、ああ、母乳ってそういう素晴らしいものなんだ、神様がここでエルシャダイ、乳房の神だとおっしゃった、そのところに神様のどんな恵みが詰まっているかな、主よ感謝しますという思いを強められると皆さん思いません？ね。私は全能の神だ。だから私の前を歩むんだよ。私を信頼し、私の顔に向かって歩み出すんだよ。私たちお互いどうでしょうか？この2026年を迎えて、 2025年までの私自身を振り返った時には、ああ、御顔が神様の方に向いてなかったな。神様を見上げて神様を信頼したら大丈夫だったのに、このいつの間にか神様から目をそらしてしまって、右往左往していたな。自分自身を見たり、周りの人々を見たり、状況にばっかり目が向いてしまって、主よお許しください。でも、この新しい年、もういっぺん、アブラムに語られたように、この私にも私の顔を見上げよう、そして私の力によって信頼して生きようって語りかけてくださってるんですね。感謝しますね。皆さんいかがでしょうか。さて、その思いを忘れないためにも2番目のポイント、次お願いします。それはアブラムとサライの名前の変更の恵みということです。5節と15節を見たいと思いますけども、そこでですね、名前が変わるんですよね。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。15節には、また神はアブラハムに仰せられた、あなたの妻サライはその名をサライと呼んではならない、その名はサラとなるからだ。ね。で、これね、日本語を読んでも分かんないんです。それは当然のことです。もともとヘブル語で書いてありますから。で、ちょっと見ていただきましょう。次ですね。アブラムっていうのは、尊い父とか、高められた父っていういい名前なんですよ。これ、アブラハム、ハが入りますと、多くの国民の父っていう意味になります。から、サライというのはですね、私の女王。で、サラというのは、まあ、イーが取れてるんですけども、多くの者の女王、どっちも多くのっていう意味が、足されてるんですよね。これどういうことかと言いますと、次お願いします。ちょっとややこしい話になるかもしれませんが、これ、ヘブル語ですね。で、ヘブル語ってですね、日本語の場合は左から右ですけども、ヘブル語は右から左なんですね。で、あれがこう、アブラームからサライとね。で、それがアブラハームになって、サライはその E が取れて、で、サラーになってるんですよ。で、下の解説にありますようにね、これ、ヘブル語ではヘイという、その赤くなってるあの字がどちらも足されてるんです。ね、日本語では、それは分からないんですけども、アブラハームもサラーもどちらもヘイという言葉が足されてるわけね。で、じゃあ、なぜその足されたからということ、その神様はそういうふうにこう、はあ、へえというこの言葉を、一文字を足したのか、ね。まあ、諸説あるんですけれども、ね、次お願いします。そこにはですね、おそらく、この、へえというのがね、ハーラフっていう言葉の頭文字として用いられたんではないかという説が有力です。ね、で、このハーラフというのは、歩く、歩き回る、ね、もう神様の前に歩く歩き回る、そういう生涯を通して、多くの者の父、多くの者の女王として用いられていくんだというメッセージがそこに告げられている。もう神様はそのことを告げられたんだけども、わざわざ名前を変えることによって、忘れてはなりませんよ、あなたはもう以前のあなたではない、あなたたちではない、私の顔を見上げ、私の顔に向かって私の前を歩む、私を信頼して歩む、そういう人生にいられているし、そのことを通して私はあなた方を祝福の源として用いるんだっていう、それを忘れてほしくないっていうことで名前を変えなさったんですよね。で、実はこの「ハーラフ」という「行く」っていう言葉、もちろん先ほどのですね、「私の前を歩み」ってあのこともそうですけども、アブラハムの人生のあちらこちらで、この言葉は、この神様から彼に刻み込まれていた。ちょっとそれを見てみましょうね。次お願いします。あなたは私の前に歩み、これハーラフ。それから、創世記11章の31節、テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロトと、息子アブラムの妻である嫁のサライを伴い、ここです。カナンの地に行く、ハーラフ、ために一緒にカルデア人のウルを出発した。ね、そして次お願いします。 これもそうですね。主はアブラムに言われた、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れてハーラフ、私が示す地へ行きなさい。あるいは同じ十二章の四節、アブラムは主が告げられた通りに出て行った。これもハーラフ。さらに次お願いします。これね、実はアブラハムの人生、その他にも次々と出てくるんですけれども、彼以前の人の中にはですね、こういうところで出てる。エノク、ね、5章の22節で、エノクは神と共に歩み、息子たち、娘たちを産んだ。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を捕らえたので彼はいなくなった。ただ歩いている、歩き回っているということではない。そしてノアもそうです。6章9節、ノアは正しい人で、全く人であったノアは神と共に歩んだ。ハーラフ、このように歩む、ハーラフという言葉には人生の旅路を神と共に歩む、旅路を希流者として生きるっていう、そういう言葉、意味がですね、込められているわけですよ。新約聖書にですね、こんな言葉があります。次お願いします。ヘブル人への手紙11章の13節ですけども、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜びに迎え、地上では旅人であり希流者であることを告白していました。行くべきところ、やがて永遠に神と共に歩む、そこにを目指して旅人として歩んでいる、希流者に過ぎないという、このことであります。ね、わざわざ、アブラハム、サラーというふうに名前を変えた。そのように私たちもこの節目の時、2026年を迎えたばかりの元旦礼拝において、この箇所が開かれ、私たち一人一人に、私の前を歩み、全き者であれと言われている、そのエルシャダイ、乳房の神様が私たちに、忘れるな、あなたの人生の本質を見失うな、希流者として旅人として私の顔に向かって歩んでるんだよ、こう語ってくださっている。これは第2番目のポイントですね。さあ、最後のポイントでありますけれども、3番目、次お願いします。あ、そうですね、霊笑を笑いに変えてくださる主。霊笑、冷ややかな皮肉っぽい笑い、ね、そういう笑いをなさる方おられますか？ね、そういう笑いが得意だって余計なことですけど、そういう方はおられないと思うんですが、皆さんね、アブラムはこれに対してどう応答したかと言いますと、次お願いします。17章の16節からですね、私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与えるって言っていただけた。それに対してアブラムはひれ伏して笑ったんですよ。この時の笑い、どういう笑いでしょうか。そして心の中で言った、100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。そしてアブラムは神に言った、どうかイシュマエルが見舞いで行きますように。信仰の父と呼ばれるアブラハムに対して、私が親近感を抱く理由の一つがここにある。彼もね、凡人だったんですよ。そして私がもしですよ、同じ立場だったら間違いなくこの時のアブラムのように、はぁって笑うと思う。これは皮肉な笑いですよ。何を今更、待ちましたよ。でも主よ、もう遅いじゃないですか。何歳だと思ってんですか。妻は100歳。あ、じゃあ、じゃあ、ごめんなさい。私は100歳。妻は90歳。子が産めるはずがない。どうかイシュマエルが見舞いで行きますように。もうすでにハガラを通して与えられているイシュマエル。無理もないことですよ。で、ここでね、いいなと思うのは、この以前の私だったらね、こう祈りますよ。アーメン、 主よ感謝します、そうなんですねと心にもない祈りをする。わかるでしょ、ね、でもね、アブラハムは正直に祈ってるんですよ。思った通りに、ね、でこれでいいんです。どっちみち神様には全部もう筒抜けですから、何を思ってるかって分かってますから、その通りに祈ればいいんです。で彼は、ね、そう祈った。でそれに対してね、神様は次見てください。神は仰せられたでしょ。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。で、私ね、ぬくもりを感じますのは、この時に神様はね、アブラムに対して、怒ってらっしゃらない、ね、つまり神様はアブラハムという人がこういうふうに神様がおっしゃったその言葉に対して、そうなんですね、信じますってそう思えないということをよくご存知なわけで、ね、そのアブラハムをそのまま愛して受け止めてらっしゃるわけですよ、ね、分かるよ、それ無理もないよ、でも信じなさい、私がエルシャダイが言ってんだからって励ましてくださってるんですよ、ね、叱りつけてんじゃない、切り捨ててんじゃない、ね、でこのイサクというのは笑いっていう意味がある。イサク、霊笑じゃない、冷ややかな笑いではない、もう、ああ、嬉しい。2025年、皆さん、心の底から笑ったっていつでしたか、ね、M1 グランプリ見た、おもろかった、それもいいかもしれないけども、ああ、神様が祈りを聞いてくださった、感謝します、感謝します、ハレルヤっていうね、その喜びの笑い。イサクっていうふうに名前を名付けなさいというのは、そういう笑いをあなたたちに与えるよっていうことですよ。でしかも、ね、その次お願いします。さらにですね、イシュマエルについては、あなたの言うことを聞き入れた、必ず私は彼を祝福し子孫に富ませ大いに増やす、彼は12人の族長たちを産む、私は彼を大いなる国民とすると。でしかし、私が私の契約を立てるのは、サラが来年の今頃あなたに産むイサクとの間にである。ありえない。100歳と90歳ですよ。人間的にはありえない。ある人々は、あ、物語としては面白いな、昔話としては面白いなと考えるでしょう。それは無理もないことですよ。でもこれを神様は現実になさったという、その歴史的な記録として私たちは呼んでる。それを私たちは2026年の元旦の朝にご一緒に受け止めてるわけですよ。どういう思いでそれを受け止めますか？アブラハム、サラ、その存在そのものをずっと忍耐を持って愛し続けて、少しずつ少しずつ彼らを変え続けてくださった、その主は同じように今も私たちに、共同体としても個人としても、その成長を、成熟に向かっての歩みを与え続けてくださっている。ですから次見てください。こんな御言葉をご視聴したいと思うんですが、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。新しい年を迎えたその時の定番でしょうということではない、この時に神様は私たちに約束として与えてくださっている御言葉として、私は受け止めたい。皆さんとご一緒に、皆さんいかがでしょうか、ね、私たちはアブラハムの生涯を通して、彼にもあった、もう諦めるしかないという苦々しい、苦しい、どうせ祈ったってなという時があった。私たちお互いにもあったでしょう。でもその私たちに対して、主は今朝この御言葉を持って励ましを与えてくださってる。それを受け止めて、まっすぐに応答していきたいと、そう思うんですよね。最後にですね、 5つのパンと2匹の魚っていう三味の歌がある。ね、で不思議なんです。5つのパンと2匹の魚っていう題のその歌の中に5つのパンと2匹の魚っていう全然出てこないんですよ。 どういうことかと言いますとね、イエス様がこれはね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ4つの福音書全部に載っているイエス様がなさった奇跡なんですけども、男性だけで5000人、もうおそらくこう女性と子供たち入れたらもう1万人か2万人かね、分かりませんけども、その大勢の群衆がお腹を空かしている時に、お腹いっぱいにさせた。で、それはこの少年が持っているたった5つのパンと2匹の魚をイエス様が祝福してそれを配って、そしてそれを増やしてね、奇跡的に。で、みんなお腹いっぱいになったっていう強烈なインパクトを与えたその奇跡が。で、そのことを歌った歌なんですけどね。で、皆さん、この5つのパンと2匹の魚、ね、1人か2人か3人か4人ぐらいまでだったら、もう十分に意味のある。ああ、お腹いっぱいになってよかったね。あるいはちょっと足りないけども、今だったら十分だよ。でもそれがね、1万人以上の群衆に何の意味がありますか？これが何になりますか？何もないのと同じですよ。弟子たちはそう言った。無理もないことですよ。でもイエス様はそういう無意味と思えるようなわずかなものを豊かに用いて、ご自身を求めている人々に豊かに与えることができる方なんですよ。今朝、この2026年に私たちに対して主が何をしてくださるか、主の側では5つのパンと2匹の魚で十分だよ、お腹いっぱいにするよっていう備えはあるんだけども、私たちの側でその神様を信頼しきることができなければ、それを体験することができない。今朝、信じておくれ。そう、私にチャレンジしてる。皆さんも同じだと思います。それに応えていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。それでは、その5つのパンと2匹の魚という賛美の歌をご一緒したいと思います。ぜひその歌詞をじっくりと味わっていただきたいと思います。何もないところから主は奇跡を起こされる。捧げますこの心、用いてください、主よ。何もないところから主は奇跡を起こされる。捧げますこの心、用いてください、主よ。お祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。今朝、私たちをこんなにも愛してあなたの御言葉をお与えくださって感謝をいたします。主よ、本当に幼子のような素直な思いであなたに応答したいと願います。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全く者であれ、人の前ではない。主よ、あなたの前に、あなたの御顔を拝しつつ、そのあなたに向かって、あなたが後ろ向きに私たちを見つめながら進んでおられる、その主に信頼しつつ歩める2026年を感謝をいたします。あなたに信頼し委ねつつ、どうぞあなたについていく一歩一歩をここから始めさせてください。そのことを信じます。感謝します。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。